おはようございます。サラです。はい、質問に対するね答えをコメントで書いていただきましてありがとうございました。あなたが書いてくれたコメントをね読むのを私はとても楽しみにしています。今回この、このプレゼントはですね、オーディション、あなたの知らないオーディションの話というタイトルで、審査員だからこそ知っている話とか、まあ裏話とかを、楽しくお話しできたらなと思っていますので、最後までよくお聞きになってくださいね。今回のこのプレゼントはオーディションを受けるときに、意識しておくといいことをたくさんお話ししたいと思います。まずですね、このお話は、そうですね、商業ミュージカルを基準にしてお話ししたいと思いますね。いろんなオーディションあるんですけれども、国内で代表される、大きな、劇場での商業ミュージカルっていう、ものに対するオーディションっていうですね、まあ、商業ミュージカルってどういうものっていうとですね、まあ、そうですね、レ・ミゼラブルとか、あと、そうですね、劇団四季の、入団のね、オーディションなども、まあ、その中の一つに入ると思います。それから東宝のミュージカルとかですね、たくさんありますけれども、そういうふうに大きな利益を上げることができるミュージカルを基準としてお話ししたいと思います。まずですね、このお話を聞いている、これからね先聞く話の内容をイメージすることってとっても大事です。で、イメージすること、例えばあなたがこう想像してイメージすることが実際に現実化していくという、ことをご存知ですか？それがですね、とっても大切なトレーニングの一つの中にも入っているんですけれども、現実を想像していくのは自分が、思い描いたイメージからスタートなんですね。なので、このお話もあなたにとってとっても重要な情報なんですけれども、自分の想像したものが自分の現実になっていくということをよく考えた上でですね、リラックスしてプラスの思考でね、こう、あ、こういう風になっていて私はオーディションに合格するっていうイメージをプラスに持っていけるようにしてほしいなと思います。はい、ではですね、今日のお話の概要です。オーディションの実態と、それからまあ実際のねお話をしようと思います。それからその次に詳細を話します。第一次審査、本選、それから契約した時の話ですね。その次に、ほとんどの人が知らない重要なポイントというのがあります。で、その重要なポイントを3つお話しします。で、重要なポイントを学ぶためにはどうすればいいか、それから合格できない人の特徴を知ろうという話をします。そしてオーディションのこぼれ話、それから制作側からあなたへのメッセージという内容もお話ししようと思っています。以上です。では、お話を始めたいと思います。まず一番最初の項目ですね、オーディションの実態の話です。まあ、オーディションの実態は皆さんなんとなくお分かりだと思うんですけれども、オーディションというのは1時、2時、3時、まあ、長い場合ではですね、5時審査ぐらいまであります。で、その、オーディションの、審査の中で最も、難関、通過するのが難しいと言われているのが第1次審査です。で、国内でも海外でもそうですけれども、この第一次審査が最も難関だっていうふうに意識がある人が非常に少なくって、私はその意識の少なさ、意識の低さからこの合格率が出るんじゃないかと思うぐらいにですね、提出される音声とかも非常にもう簡単にスマホで録音しましたみたいなね、音も非常に悪いし、録音している、例えばまあ動画の、提出の場合もあるんですけれども、その動画もまあ、暗い場所で撮っていたりとか、普通にこう椅子に座ってね撮影していたりとか、なんとなく提出したらいいと思ってるんじゃないかなって思うことがあるんですけれど、実は第一次審査すごい重要ですからね、その辺をちょっと意識の中に入れておいてほしいなと思いますね。はい、 で、次、詳しくですね、第一次審査ではどういうところを見ているかっていうことですね。第一次審査、このミュージカルの、オーディションで最も難関ですけれども、審査が一番シンプルなんですね。第一次審査は一番最初に音声、映像審査をします。その際に審査項目で最も重要とされているのがミュージカル唱法、ミュージカル発声法ができているかどうかという話ですね。これはね、講座の中でもお話ししましたけれども、事実、いろんなオーディションでも、このミュージカル唱法、ミュージカル発声法ができているかどうかということだけを見るって言っても、まあ、過言ではないほどの音声審査です。で、その中で基本的なね、ミュージカル唱法、ミュージカル発声法ができている人の声、それから発語、発音などを、チェックして、それができている人が、もうほぼほとんど一次審査を通過します。で、一次審査を通過した後の本選ですね。本選では歌唱も、課題曲が渡されていたりとかですね、朗読もセリフの台本が事前に、郵送で届いていたりしまして、そちらを課題として当日読むもしくは歌うということがオーディションの課題になっている場合がほとんどです。で、その、課題が、もともとこう課題を出した上でどのぐらいのクオリティで読んで歌えるかというのが、まあ、審査項目の中に入っているんですけれども、それでもなおかつミュージカル唱法、ミュージカル発声法をベースとして表現力があるかどうか、それから、きちんとしたストーリーを伝える力があるかどうか、読解力、解析力などがあるかどうかですね。一定期間の中で自分の中でどのぐらい咀嚼して私たちの、舞台の上に上げることができるかというのが審査の項目になっています。なのでオーディションに合格するにはもう本当にミュージカル唱法、ミュージカル発声法のベースがきちんとできているっていうのがもう最重要ポイントなんですね。で、ほとんどの人が知らないこの重要ポイントの一つであるミュージカル唱法、ミュージカル発声法なんですけれども、あと二つ非常に重要な項目があるんですね。それをちょっと後ほどお話ししますけれども、で、今のこの、重要な項目をクリアして、合格した人の中でですね、面接があったり、それから自己アピール、自分自身をこう表現する時間があって、審査員としてその人たちの、あなたがね、最終審査まで残ったとしてですね、面接、それから自己アピールの時間、それから、まあ、即興で演技をするという時間があるんですけれども、その中で、あなたの個性とか、それから、人となりとかですね、このみんなで、これから半年以上一緒に過ごすために、まあ、人間関係をうまく築いていけるような方かどうかというのを私たちもこう見ているという状況ですね。で、その中で合格した方々がキャスティングされます。さあ、その合格した後のキャスティングされるまでの間にですね、まず契約の概要の説明があります。実際のその労働の、条件ですね、何時間の、練習期間があって何日間かの、公演に出演するといういろんなこう項目があるんですけれども、それ一つ一つに契約の、書類があって、そこにサインをするなり、まあ、日本だったら印鑑を押すなりしますね。そういう契約 の、の概要の説明があった後に正式な契約をするという、その期間まで結構アメリカではね1ヶ月ぐらいかかるんですね。日本ではそんなに時間かからないかもしれないんですけれども、その契約するまでの期間にきちんと説明を聞いて、労働条件が納得いかなければ、そこで自分からキャンセルするということも、まあ、日本もそうですけれども、そこでねしっかり契約の条件を見て、納得いって契約するということをした方がいい ですよ。それよく見てくださいね。それから、その後に契約したら、今度衣装の採寸があります。で、契約時に、すごくこう、皆さん意識にちゃんと入ってない人が多くて、あと、後々困るんですけど、契約時の体型を、最終公演終了まで維持するっていうのが、契約の中に含まれているんですね。なぜかというと、衣装とか、あと靴のサイズとかですね、すべてがあなたの体型、その契約時の体型に合わせて作成される、まあ、オリジナルのね、衣装だったりするので、例えば多いのが、舞台稽古が非常に忙しいので、最初の契約時よりも最終的に本番が始まるまでに痩せてしまう人が多いんですよね。で、女性なんか特にこう痩せて綺麗になればいいと思ってるかもしれないんですけれども、制作側としては衣装が全然サイズが合わなくなるので困るんですね。ですので、忙しいから痩せてしまうというのは、どちらかというとトレーニング不足で筋肉が落ちるとかそういうことになってしまうこともあるので、自分の体型を維持するということをちゃんとできるようなですね、スキルを持っておく必要があります。これが一つの、フィジカルトレーニングを受けているかどうかっていうことです。肉体を維持することができる、栄養学であったり、生活をするためのね、知識を持っているということがとっても重要になります。で、先ほどお話ししたこの重要ポイントっていうのが3つあるんですよっていうのがあるんですけど、その1つ目が、マインドセットの能力。それから、2つ目がフィジカルセッティングの能力。それから3つ目がテクニカルっていう風になってまして、1つ目、2つ目、3つ目の、日本は特にこの3つ目のね、テクニカル、技術面、だけをすごく重視してトレーニングしたり練習したりスクールに通ったりね、される方が多いんですけれども、実はそのテクニカル技術面を例えば上手に歌うとか上手に踊るとかね、そういうどうやったら高い声が出ますかとかいうそういう質問多々あるんですけど、それ全部テクニカル技術面ですね。なんですけれども、それは全体のそうですね、2割ぐらいの能力でしかないんですね。で、そういう技術面をしっかりこう磨いていきたいと思えば、まずそこのベースになっている技術を支えるための肉体的身体能力ですね。例えば筋力であるとか、歌うための力をどのようにこう使えばいいかという、知識も必要ですよね。それからその肉体的なトレーニングを毎日積んでいるっていうフィジカルトレーニングをちゃんとしているか。フィジカルっていうのは体を肉体的っていうことですね。で、そのもう一つ下にベースにあるのがマインドです。マインドセッティングって言って、心、頭で考える、こう、自分の思考のことですね。で、それが舞台人としての思考をきちんとセッティングしてあるかっていうのがすごく問題で、舞台の上で稽古場もそうですけども、舞台上で一番そのマインドセッティングで、一番このマインドセッティングがね、できてないがために、苦しい思いをするのは、その出演するあなた自身なんですね。ですので、そのマインドセッティングの、トレーニングをきちんと受けて、自分の心を舞台人にちゃんとこうチューニングをね、合わせておくっていうのすごい大事なんですけど、実は日本のスクールとか学校とか、例えば芸術大学でもそうですけど、その、マインドの授業っていうのほとんどないんですね。で、実は私はブロードウェイのスタジオで、そうですね、16年ぐらい指導してるんですけれども、ブロードウェイとかニューヨークの、スタジオの中で、その、アファメーションの授業があったりとか、トレーニングですね。それから、そういうマインドを磨く日本で言うと、こう思考をちゃんとこう舞台人としての考えにしていくっていうトレーニングっていうのをすごく熱心にされるんです。 当たり前なんですけれども、舞台の上は日常の空間でも全くないですよね。日常そんなことないじゃないですか。もう息を吸うこと自体全然違う。息を吸って声を出して、目の前には何十人何百人のお客様が私を見ているという状況に、耐えうる精神力とか、緊張しないとか、そういうこう心の状態をちゃんと作っておかないと、いくら努力しても本番に緊張してしまったり、ちょっと冷静でなくなってしまう自分が残っていると怖いですよね。いくらやっても本番に弱い人いませんか？それはもう確実にフィジカルトレーニングじゃなくって、マインドセッティングが不足しているんですね。で、このマインドセッティングが自分自身の能力をこう、すごく低くするか高くするか、そのすごい重要な項目なんですけれども、その、3つのね、トレーニングの中で最も重要なマインドセッティングっていうのをしっかりしているかどうかっていうのを、オーディションではすごく見ています。一番わかりやすいのは、オーディションを受験していてものすごく緊張していて、自分の能力を出し切れていないなって思う人。この方はただ緊張してかわいそうにまあまあって思うのではなく、私たち舞台制作側としてはマインドセッティングができていないというマイナス点になるんですね。なので緊張して、実力が出ないっていう人はシンプルにそのマインドセッティングの勉強していないからっていうだけなんです。で、そのね、マインドセッティングの勉強とかフィジカルトレーニング、それからテクニカルなトレーニングっていうのは、講座の中にもお話ししましたけれども、実はその3つをバランスよく、中にメソッドの中に入れてトレーニングすることで、10年間かかる努力しないとできないミュージカル唱法、ミュージカル発声法が3ヶ月間で習得できるという、爆速のプログラムを生み出すことも可能なんですね。なので、緊張してしまって実力が出ない自分を作るのもマインドですし、10年かかる、技術をですね、テクニカルな部分をたったの3ヶ月で習得してしまうというびっくりする爆速のスピードを上げるのも実はマインドだったりするんです。で、そのマインドをいかにトレーニングして自分の中でコントロールするかっていうのが最重要な項目なんですけども、このマインド、気持ちの持ち方、緊張しない自分を作るとかいうのをなんとなくこうふわっと教えてる人がもうほとんどなんですね。自分を信じましょうとか、緊張しない、イメージをしてみましょうとかですね、体の力を抜きましょうとか、ふわっと言ってもそんなの体は反応しないんですね。なぜかというと、それは脳が全部支配してます。で、こういうねものはもう本当に脳科学をベースにしたきちんとした実践の形があるトレーニングをちゃんとコーチングをね受けて、学ぶべき項目なので、なんとなくこういうふうに自分を信じたらいいよなんていうのはもうただのなんちゃってごっこなので、そこはもうちゃんとした勉強をねするべきだと思います。それをねちゃんとプログラムの中に入れてあるメソッドを皆さんにお知らせしますので、またそれもね楽しみにして、それをしっかり勉強してほしいと思います。で、その中でですね、合格できない人の特徴っていうのがありまして、オーディションの中で必ずこの人合格しないだろうなっていう人っているんですけれども、まずまずね一番最初に、これは本選まで進んできた人の話にしますね。ですから音声審査を合格して、オーディション会場に来た人ですか。オーディション会場に来た人の中で、受付で、あ、この人ダメだろうなって思う人って必ずいるんですね。で、私が、あ、この人受からないだろうなって思ったら、もう 100% 当たるんですけど、どういう人か。まず1番目。靴が汚れている人なんです。 なぜかっていうと、靴っていうのは、自分自身で一番意識をしなければいけない部分っていうふうに、思ってる意識の高い人は靴をちゃんと洗って靴を磨いてくるんですけれども、あの靴に意識がない、まあ、なんか履いてればいいやと思ってる人っていう空気感がある人っていうのは、全てにおいてその最終的に爪が甘いんですね。なんでかって言うと、その靴っていうのは舞台、まあ外に出てね、何か人から評価されるようなこう仕事をしたりする場合に、一番人が見ている部分っていうのを意識がない人なんです。で、例えば会社などのね、成功者の社長でもそうですし、まあいろんなビジネスをしている意識の高い人っていうのは、靴をいかにきれいにこう保つかっていうのをすごくこう意識置いてるんですね。それほど靴っていうのは人から見て自分の顔の次に見られる部分なんです。なのでその意識がこう低いっていう人は、オーディションに不合格する確率が非常に高いですね。なのでね、普段から靴はちゃんと磨いて、人から見られてる部分ですから、よく丁寧に扱うようにしましょう。それから、あと合格できない人の特徴、もうこれびっくりするぐらいこの人受からないんですけど、そういう人は足元をねずっと見て歩いてる人です。なんかさっきから例えば靴がとか足元見ながら歩いてるとか言いますけど、なんでそんなことを大したことないじゃんと思うかもしれないですけど、これはね、実は脳科学とか心理学の中で、足元をずっと見て歩いてる人っていうのいう人はどういうふうな脳の働きがあるかというのが根本的にこう理由があるんですね。で、見た感じで足元を見ながら歩く人っていう人と、まっすぐ目線を高くしてずっと先歩いてる先の、例えばそうですね、50メートル先ぐらいをきちんと見て足元見てない人っていうのは、どちらがいいかというと、確実に目を背筋をね、頭を上げて先を見てる人の方がいいんですね。で、これはなぜかというと、非常にね、身体的に癖になっている場合が非常に多くって、舞台稽古していても、ふと足元を見て動くんですね。こういう癖があるんです。で、この癖は治らないんですね。本当に何回も何回も稽古場で指摘される人がいるんですけど、まあ、指摘する人を合格させているスタッフの落ち度でもあるんですね。その場合は足元を見て歩く癖がある人っていうのは非常に困る。最終的に舞台稽古の時に何回もそこで指摘しなければいけないので、その癖がねある人はね、本当に今のうちから直した方がいいですよ。舞台でこう自分の例えば歌がとかね、セリフがないっていう時に、移動する時に足元をうつむいて足元見てる人が多いんですね。見てる人多い、ちょっと言い方変だな、見て移動しちゃうんですよ。それ癖なんで。なのでその癖が舞台上でやっちゃうと、客席で見て大変じゃないですか。うつむいて歩いてるね、出演者見苦しいと思いませんか。その見苦しさが抜けないんですね。なので日頃からうつむいてね歩かないようにしましょう。で、うつむいて歩いてる人っていうのは、だからそういう癖があるからっていうことで、合格、最終的に合格しにくいですね。私はちょっとこの人変な癖あるなっていうので、一番稽古場でちょっと困る、嫌だなと思うのは、うつむいて歩く人ですね。もうこれ本当に治んなくて困っちゃうんですよ。あとはですね、もう一つ大きな特徴は、合格できない人の大きな特徴ですね、は自分のオリジナリティを出して歌を歌ったりセリフを言ったりしたがる人ですね。 でこれに関しては演出家とか脚本家に意図がある。例えば、まあ、レ・ミゼラブルにしてもそうですけれども、もう演出脚本家の中に意図があって、作品の中にも基本的なベースがあるんですけど、そこに例えば自分はこういうふうに表現したいっていう、自分がこうしたいっていうものを持ってる人が、中にこうオーディションで合格して例えばキャスティングされた場合、非常に困るんですね。なぜかというと、作品はもう最初から意図があって、それを忠実に表現するっていうのが私たち舞台制作であったりキャストであったりするんですけれども、それをこう変えてしまいたい、その個性的というよりも表現力をこう自分の世界にしていきたいっていう方は、だいたいこういう集団でやる、もともと脚本があって、ストーリーがあって、それをまあ再現していこうというものに関しては不向きな方ですね。逆に自分のオリジナリティを発揮したい方っていうのが、向いてる世界がアーティストの世界ですね。特にソロで歌うとかですね、シンガーソングライターであるとか、そういう個性を活かせる世界の方がずっと自分の才能をこう開花することができます。で、非常にそういうこう自分の個性をこうどんどん出していきたい、オリジナルを出していきたいっていう気持ちのある方は、歌もお芝居も上手なんですよね。で、ダンスも上手かったりするんですけれども、あんなに上手なのにどうして不合格になるんだろうっていう方が不合格になった場合は、そこに当てはまりますね。個性的というのを超えてしまうと、どうしてもこの集団でね作っていくものに関しては不向きだから不合格になるっていうことになります。はい、で次はですね、オーディションのこぼれ話の話です。オーディションのこぼれ話ですごい面白いお話をちょっとね皆さんにしたいなと思います。実はですね、海外編と国内編とどっちがいいかなと思ったんですけど、私がそうですね20年ぐらい前に、一つ本当なのそれっていう話を聞いたんですけど、お掃除のおじさんの格好をしてプロデューサーがオーディション会場にいるっていう話で、なんかうさんくさくないですか皆さん、信じます？で、私も20年ぐらい前に実はスタッフとしてね聞いたことがあるんです。こういうことがあるんだよみたいな、本当なのっていう話を聞いて、もうちょっと笑っちゃったことあるんですけど、実は3年ぐらい前にそれを見たことがあるんですね。で、おはようございますって言ってこう会場に入っていって、ビルの清掃のね方なんだなと思って、いつもありがとうございます、ご苦労様ですって入ったら、実はプロデューサーだったんですね。何してるんですかって言ったら、ちょっとみたいな感じでこう返事に困ってられるみたいな感じなんですけど、実はそのお掃除の終日その格好されてたんです、そのプロデューサーが。で、何されてるんですかって、私こう普通に笑っちゃったんですけど、そうですね、まあ、プライベートなその姿をキャスティングのされていこうとしている、ちょうどその、プロデューサーがお掃除の清掃のねビルの方の服を着て変な言葉使うとうろうろされてたんですけど何うろうろしてるんですかって言ったんですけど、そこで、ね、最終オーディションの時にどのようなね人となりを見てみたいみたいな話だったんです。で、実はそのプロデューサー結構そういうことするそうで、私は初めてオーディションご一緒したんですけど、掃除のおじさんの格好をしたりとか、あと配達の宅急便の服を着てうろうろするとか、何やってるんですかっていうことをよくされるんですって。で、そういうねプロデューサーがたまにいます。たまにかな、私結構受付をしているディレクターとか、そうですね、なんか若いアシスタントのふりをしているプロデューサーとかのっていうのはよく見ますね。なのでなんでそういうことになるかって、やっぱりね まあ、私たち舞台制作する側としては、その人、あなたがね、まあ、受けに来てるとしたら、あなたを知りたいわけですよね。その審査会場のドアの中に入った姿以外の、その会場にいる時にどういう人なんだろうって、ちょっとこう、知りたいわけですね。その中で、私たちと一緒にこれから舞台を作っていくのに、気持ちのいい人なのかどうかっていうのはやっぱり知りたいし、逆に私たちがこう、人間的にトラブルになるような方と一緒になかなかね、仕事しにくいですから、そういうのを代表でよくされるんですよ。プロデューサー、もしくはそうですね、演出のね、方も、演出家の方も、みんなお芝居のプロですからね、本当に。私もすごい若い時でしたけど、歌唱指導で、審査に入ってましたけど、その時受付でね、ゼッケンを渡す係をしたりしました。で、その時にやっぱりね、漢字、うわこの人漢字悪っていう人結構いるんですよね。で、ありがとうございますって言って受け取る人もいれば、黙ってムスッとして受け取って、長い行列で待ちますからね。その時にまあ、ある意味ちょっと態度悪いなこの人みたいな人もいるわけです。で、そういうところをやっぱ見てるんですよね。で、あの人何番みたいなさ、そういう感じでチェック入れて、なんかあの人感じ悪かった人みたいに変な印象がねつくとすごい不利ですよ。やっぱり審査員とか舞台制作側も人間ですんで、感じ悪い人と一緒に仕事したくないわと思ってるんですね。なので、そういうやっぱ日頃からどういうところでも、もういろんなところからあなたを見てますから、そういうね、それでもオーディション会場だけで感じのいい人を演じてもダメなんですよ。やっぱり日頃から、ね、ありがとうという気持ち、感謝の気持ちを育てていくというのも大事です。それもね、全部マインドセットっていう中に入ってるんです。なので、この人マインドセッティングできてないんだなっていう風に、評価されますんでね、そういうトレーニングも、受けたことがなければですね、ぜひ私がね作ろうとしている、講座の中でも当たり前にやることを全部入れてありますから、そこでしっかり勉強してほしいなと思います。で、まあ制作側、私たち制作側からね、こうやって聞いてくださったら、あなたに、メッセージをなんかつかみがみになってる、ごめんね、あなたにねメッセージを送りたいと思います。私たちね、オーディションの制作側が、審査してる側ですよ。あなたを迎え入れてる側は、一緒にこれからね1年間、長い場合はロングランだともっと長いですよね。その間一緒に仕事する仲間をね探してるんですよ。オーディションっていうのはとか意地悪してるわけでも何でもないんですよ。あなたに点数して、なんていうのかな、ペケをつけていじめようと思ってるわけではなくって、私たちがこう一緒にねお客様に感動を届ける、夢と感動を、ね、希望を届けるためにこう舞台を作る仲間をオーディションで探しているっていう状態です。なので、まあこれからもう一緒に仕事する、一緒に舞台を作り上げる仲間、家族を超えた、家族といる時間より長いですからね、この稽古場に入りだしたら。なので、まあ愛すべき仲間たちをですね探しているっていう風な気持ちで、審査会場にいます。ですので、あなたがオーディションをね受けに来た時に、一番最初に心の中で思ってほしいことがあるんです。それは、これから一緒に舞台を作り上げていく仲間に初めて出会う瞬間だっていうことを忘れないでいてほしいです。だからそれを忘れないで思ってるだけでも、そのオーディション会場っていうのが緊張する場所ではなくって、ワクワクして嬉しい場所になると思うんですね。これから一緒に舞台を作り上げていく仲間たちと、私は今日初めて会う日なんだ。私がこう人生をね、かけて一生懸命努力して、やってきたことを、舞台でこう使ってね、 お客様に感動を届けるっていう舞台を作る仲間たち、一緒に手を取って半年間一緒に頑張る、半年もっとかな1年2年頑張る人たちと今日出会えるんだって思って会場に来てほしいんです。それだけでもう本当に口角も上がるしニコニコして、で面接とかね、歌を歌うその審査会場に中に入った時にあなたの目のきらめきがもう全然違うはずで、私たちは私たちに会いに来てくれたんだっていう目をしている人っていうのはもう確実にもう見逃さないですよ。あ、そういう気持ちで来てくれてるのねっていうふうに思いますから、やっぱりお互いそういうこうなんていうのかな、つながりの中に愛情がある舞台を作るっていうのが私たちやっぱりね、制作側としては私たちをこう信じて仲間として大切にね、愛情を持って接していて言ってくださる方っていうのはすごくありがたいので、そういう気持ちでね、オーディションに来てくれたらすごい嬉しいです。でオーディションはね、1時から最終審査まで長い時間、もう長い時には5次審査ぐらいまであるし、ね、オーディションもあります。その中であなたがいろんな審査を受けますけども、それを超えて私たちが一番あなたに持っていてほしいなと思うのは、その気持ちの問題ですね。私たちに会いに来てほしい、それからこれから一緒に仲間としてね、共に歩むっていう気持ちを持って、来てほしいなって思います。でその上でですね、お客様に、夢と感動とね、明日からまた頑張ろうっていうエネルギーを少しでも持って帰っていただけるような舞台を作るんだっていう、こう熱い思いを持って、それに対してどういうものが必要なのか、お客様にとってどういう私が技術を持っていたら心地いいのかっていうのを逆算して考えると、結局はあなた自身が心が豊かで、舞台に出ることをこう楽しんでいること、それからプラス思考で、未来に向かってね、エネルギーいっぱいで生きていること、それが一つ伝わる、ものですよね。あなたがしょんぼり していると舞台がしょんぼりしませんか。なのであなたが幸せであなたがキラキラしていること、それを見ることでお客様がこう、あ、なんて素敵なんだろうと思えるんです。でその舞台を出続けるための、体を維持するために健康面、それから肉体面をきちんと管理できる能力、フィジカルですね、それをきちんと、ちゃんと学んで持っておくこと、それから先ほども言ったテクニックもそうですね、一つ一つの音楽セリフを伝わるように、お客様が何も考えなくても椅子にゆったり座っているだけで言葉が、音がきれいに聞こえて物語が動き始めるような技術を持っているということ、その3つですねがあなたがしっかり持っていてくれると、オーディションというのはただの通過点でしかないんです。なのでオーディションに合格するっていうことを目標にせずに、そういうもう一つ向こうをね、目標にして、私たちに会いに来て、お客様に、夢と感動を届けるんだっていう大きなこの気持ちを持った上で、じゃあ私は何をしなければいけないのか、何が必要なのかっていうところに、自分の思考のターゲットを持っていってほしいと思います。でそのために必要な技術、それから自分の心のマインドの持ち方、そして必要な肉体の力をトレーニングするという3つの3メソッドですね。それを、私は講座としてね、今作り上げようとしています。でもう10年待てないですね、本当に。明日にでも舞台立ちたいでしょ、私そうだったですから。でできるだけ早く自分のスキルをアップして舞台に立てる自分を作るというのを、 本来はこれね、舞台に出るあの舞台人たちばっかりが使うメソッドですよ。なのでそれを一般公開するっていうことを、今しようと思ってましてですね、一般にあの皆さんがね、経験未経験でもやっていけるようなプログラムに、今一生懸命圧縮して作ってますので、ぜひそのプログラムに参加してですね、立派な舞台人になっていただけると、私たち舞台制作側としても非常に助かります。日本のミュージカル界のレベルがぐぐっと上がりますので、ぜひあの講座に参加してくださいね。さあでは、審査員だから知っているあなたの知らないオーディションの話。会場でプロデューサーが掃除のおじさんの服着てる場合がありますよ、忘れないで。それからあなたを仲間としてね、一緒にやっていける仲間として、オーディション会場では愛情を持ってあなたを待っていますから、あなたもその愛を持って私たちの目の前に現れてほしいと思います。はい、では、今日このねお話をあのプレゼントにしたいと思います。はい、ではまた一緒に頑張っていきましょう。